1話、大たらぼっちの話。いつのことだかわからない。大昔のこと。この人のお父さんもお母さんもわかりません。とにかく男の子として生まれるには生まれたのだけれど、体がどんどん大きくなって、背の高さは富士山ほどになり、体重はどれほどなのか、それを測る測りがなく、座ると1平方キロほどの場所が塞がったそうで、とんでもない巨人ができたもんですね。それでも鬼ではなくて、力はどれほどあるか、大抵何千人分の力を一人で持っているのに、とてもとても優しい心の持ち主だったのです。大たら法師がこの地方へ来たのも、いつであったかわかりませんが、何分日本国中をいつも旅をしていて、一箇所に長く住むことはしないで、人々は大たらさんとか、大たら法師とか呼んでいました。大たらさんがこの地方へ旅をしてきて、ふと気づいたことは、この辺りは陸地ばかりで池がない。池があったら、人々はみんな楽しい生活ができるだろうに、ということでした。よしよし、私が池を掘ってやろう、と言うと、すぐさま腕まくりし、両手で土をすくって池を掘り始めました。その土をあちこち投げ飛ばしてできたのが、湖北や湖西の連峰で掘り残したところが、大崎や入出や村串の半島。できた池が浜名湖や井の花湖となったのだそうです。また、お昼になって、持っていたおにぎりを食べたとき、おにぎりに入っていた小石を、ぷいと吐き出してできたのが、つぶて島だというのです。池を掘り終わると、大たらぼっちは立ち上がり、どっこいしょと言って、北の方へ向かいましたが、その足跡が、今も一つだけ残っていて、それが飢餓の西の大たらぼっちの池で、元はずっと広かったが、長い間に今のように狭くなったのだそうです。それから大たらさんはどこへ行ったか誰も知らないのだが、大方北国の方へ、日本海の深いところは泳ぎ、浅いところはジャブジャブ歩いて渡って大陸へ行ったらしいということです。大たらさんは力持ちの大男であったのに、心は本当に優しく、いたずらは決してせず、それどころか人々のためになることを一生懸命考えて、それを実行したから日本国中どこへ行っても好かれました。きっとどこかで良いお嫁さんを見つけ、幸福な生活を続けていることでしょう。